突撃アラサー24時イエイ。この番組は今一番めんどくさい年齢なアラサー女子たちがお届けする完全女子会トークバラエティ番組です。パーソナリティは私蔦谷舞子でお届けします。ということで暑いです本当に暑いです。今日は多分都内最高温度を記録しているらしいという日ですまさにここ練馬暑いです。練馬って暑いんですよね。そう本当に私汗だくで登場し水分を取りもう本当にやばいです失礼しましたそしてちょっと残念なお知らせです。ちょっとというかすごく残念なお知らせなんですが、突然ですが突撃アラサー24時は今回とあと1回で終了してしまいます。すいません、ショックショックです。私もでも理由は蔦谷さん多忙になるということで、私大変お仕事が忙しくなり、ちょっと嫌な大人だなって自分で思いますそしてちょっといいニュース、蔦谷さんまだ終わりませんよ。ということでユニットに入る、イエイ。セブンスヘブンというボーカルユニットがもともとありまして、2人組の女性の、まあ、歌が上手な2人組なんですけど、そのユニットに DJ とラップとして入ることになりました。セブンスヘブンと言います。どうぞよろしくお願いします。ですね、今歌詞を本当に書いてるんですよ、ラップの歌詞とかでね。さやさん隠れた才能発揮というか、意外と歌詞が上手というなんでかっていうと、あのですね、高校時代に本当に遊ぶことがなくて、ずっと言葉遊びをしてたんですよ。なんか本当にポエム書いたりとか、高校生になって何やってんだよって話なんですけど、ポエム書いたりしてて、それがね意外ともう本当にくだらなくて、評判が良かったんですよね。その才能が今更発揮というか、まあね、そんな感じでラップの歌詞を書いてます。なのでもしね、歌が出せるとか、まあ、出すんですけど、まあいつかわからないんですけど、歌も出すので、もし聞く機会がありましたら皆さん要チェックしてみてください。そしてニコ生に出てます。毎週火曜日夜の20時半から1時間です。こちら無料で、皆さん大好きな無料で見れますので、どうぞ見てみてください。動く蔦谷さんが見れますよ。ああまたくだらないこと喋ってると思ってね、見てください。ラジオは終わってもニコ生であなたのそばにいても伝えまいこがいますという感じですねまあいつも前置きが長い突撃アラサー24時、まだ続きますよ前置き。本当に本当に暑いですが、皆さん熱中症大丈夫ですか？私の母は熱中症で入院しました。マジです。3日くらい入院してて、母は63歳か、毎年あの人熱中症で入院してるんですよ。本当にシャレにならないですよ。なんか、まあ、私ご存知の通り青森出身です。母も青森出身です。もう何十年も青森にいたから、本当に夏の気温の変化についていけないらしいです、体が。リアルに多分東北の人とか、ね、北海道まさに皆さんそう思ってる方もいらっしゃるんじゃないでしょうか。本当に体の変化がついていけなくて耐えられない、この急激な暑さに。私も本当に冬場はもうとことん寒くても大丈夫なんですけど、あのね、夏はもう汗だくですよ。もう発汗何リッター何ミリリットル下がってるそんな感じでやばいですよ。本当に皆さんね、あの水じゃダメですよ。ミネラル、カリウムが入ってなきゃいけないらしいですよ多分。だから麦茶とかね、ポカリスエットとかさ、イオンアルカリ性のなんちゃらっていうドリンクをぜひ、水でも入ってるのもあると思うんですけど、ぜひね、取ってこまめに取って、室内でも熱中症は起こります。なのでね、頑張りましょうね夏負けずに。ちなみに今日は隅田川の花火大会らしいです。私は花火大会一度も行く予定はないです。花火大会情報全く知りません。あ、でもこの前家の近所の後ろの公園で子供が花火やってました。それを地味に横から見てました。あー、なんか線香花火とか難しいなと思って見てました。あのね、ハンブリにいた時は花火結構やってたんですよ。なんかその当時ってそんな花火が禁止されてる地区がなかったので、結構自由に花火できたので、本当にね、あのロケット花火とかさ よくやってましたよ。楽しかったけど危ないよねあれ。結構本当に男の人はよく乱暴に花火を扱ってましたよ。いけないですね。今は皆さん本当に花火は楽しく安全な場所で火の後始末もしっかりねってやりましょうね。青少年に優しい、まるで青少年に優しいラジオです。お願いします。暑い、もう本当に暑くてヒーハーヒーハーしちゃいます。あーもうダメですね、夏は暑い。でも頑張りましょう。あと2ヶ月くらいで涼しくなるのかな。長いですね。みんな頑張っていきましょうね。ということで、すごく長くなりましたが、突撃アラサー24時スタートです。この放送はインターネットラジオ局ピフリネットよりお送りしています。それではコーナー行きましょう。まずはこのコーナー、諸説を検証24時イエイ。諸説を検証24時、ついに関西に行ったけど関西弁映らず説2です。本当に関西が好きすぎてむしろ嫌いなんじゃないかと思うくらい関西のことばっかり話してるんですけど、昨日まで私神戸にいました。あ、今日の朝か、さっき帰ってきて神戸にいたんですよ。仕事の打ち合わせ行ってたんですけど、なんと昨日神戸はあのね、普段より相当暑かったらしいです。そして私は 2日連続で暑いところを渡り歩いていて、もう本当についていけないです。で、神戸すっごい面白かったです。神戸牛食べました。あとお寿司食べました。まあお寿司はどこでも食べれるか。神戸牛美味しかったです。結構ね高いね、びっくりした。ローストビーフとかで1500円とかしてさ、はあもう高いけど大人だと思って食べました。美味しかったな。なんか元町ってあるんですよ、兵庫県に三宮とかさ。で元町ってあるんですけど、本当に中華街みたいなのがあって、なんかあ名前も一緒だし、なんか中華街みたいと思って写真撮ってて、あもう横浜をそのまま持ってきた感じで、すごい綺麗だなと思いました。綺麗な街並み。うん、なんか神戸ってまた大阪と全然違いますね。なんか大阪の人は神戸と一緒にされたくないし、神戸の人は大阪と一緒にされたくないっていうことを昨日すごい主張されてました、関西人の方々。多分私で言うと青森だけど東北だけど岩手と一緒にされたくないし、岩手県民は青森と一緒にされたくないみたいな感じなのかなと思ったけど、私のうちに東北だから岩手と一緒にされてもいいよって思う派なんですけどねそんなこだわりねえのかやってね。そうそう、神戸ね、夜景、三大夜景見てきました。もうすっごい感動的。ちょっと台風が来て直後かだったので、まあ通行止めになってね、ちょっと道がねすごいグネグネしてた道を行ったんですよ。なのでかなり車酔いをしましたなので何回も途中で降りて涼んで水飲んで車乗って出発みたいな。で見れた夜景はもう本当に絶景で超感動しました。マジで綺麗でした。私函館近いので函館の夜景も見に行ってたんですよ、学生時代家族旅行とかで。で函館の夜景もすっごい綺麗だなと思ったけど、久々に見た夜景が神戸だったんですけど、本当に神戸もねびっくりするくらい綺麗で、夜景って見てると飽きないんですよ私は。皆さんはどうですかね、夜景飽きますかなんか夜景ってキラキラしてて全面に広がってるからどこ見ても飽きないなと思ってずっといました。そこにみんな帰ろうよ帰ろうよって言ってんのに、一人ずつまだまだいたいまだいたいって言って、もうね子供のようにずっとその場にいましたよ。でなんか USJ どれどれとか言って、それまだ見えないからとか言われて、 USJ は大阪だから見えないらしいですよ神戸からは見えると思ったんだけど、そうそう本当に夜景綺麗でした。あとね神戸すごい面白い話があったんですけど、自分でハードル上げちゃったよまた。バイクの二人乗りをしているおじさんがいたんで、おじさんってかおじいちゃんか。でヘルメットかぶってて、二人とももちろんヘルメットかぶんなきゃいけないじゃないですか。なんだけどよく見たら後ろの人がヘルメットじゃなくてバケツかぶってたんですよ信じらんないよね、そんな行為あるのと思って。なんか白いバケツで、初めなんかちょっとヘルメットが大きいなと思ったんですよ。でよく見たら四角くて、あれと思ってコックの帽子みたいだなとか思ってたら、バケツやんと思って超びっくりして思わず写メを撮ってしまいました。うん、危ない危ない、あれはもっと危ないぞ多分、ヘルメットより危ないと思う。 なので皆さんちゃんとヘルメット着用の上ね行動しました。あとねごめんなさいね、イノシシ見ました。イノシシ、ちっちゃいイノシシ山で2匹見ました。すっごい可愛かった。ちっちゃくて、神戸ってイノシシ見れるらしいですよすごい可愛かったです。なんか2匹親子みたいなのがシャーって言って、あーと思って可愛いって見てました。あとね神戸はね、何したっけな、もう仕事だったからな、そんな観光も夜しかできなかったんだけど、でも街がなんかいいよね。大阪ちょっとゴミゴミしてるけど、神戸はちょっと整頓されてるというか綺麗な感じでした。あと人もやっぱり喋り方が違う気がする。そうそう、まさに関西弁うつらず説なんですけど、全然私うつらずに帰ってきましたよ。今映ってないで嫌ねんなってね、はいはい、そういうのもいいとして、その関西弁なんやねんとかもう全然映らなかった。なぜかというと、そんなにみんななんか個性が強くない関西弁だったので、あんまりね映らなかったけど、お寿司屋さんの店員さんがすごいね関西弁で怒鳴ってて怖かったっていう思い出カウンターだったから、そのお客さんに丸見えなんですよ、怒る。それどうなのかなと思うんだけど、怒るのを見せていいのかなって思うんですよ。こっちヒヤヒヤしません？お寿司食べながらさ、こっちまで怒られそうとか思ってビクビクしながら食べてたんだけど、大将怒るねと思って、そうそう、すごいね関西人らしいなって思いました。もう女の子、学生さんみたいなバイトの子がめっちゃ怒られてる姿を見て、頑張れ頑張れと心の中で応援していました。そして私もまさに頑張れって思いましたそんな神戸でした。本当にアラサー24時というか私ですね、関西好きなのかなこれもうよく行くから本当に好き。沖縄の次に行ってますね関西。沖縄のね、あそうだ、関西にいる沖縄出身の人にも会えて、その人はね沖縄から来て関西5年かって言ってたんだけど、もう本当に綺麗な関西弁でしたよ。まさに関西行ったけど関西映ってるじゃねえか説ですよ。そうそう、本当にもう生粋の関西人みたいになんかね話してて、でも沖縄なんでしょうとか思ってどうなんだろう、沖縄のプライドないのとか心で思いながら聞いていました。でも みんな長年住むと映るのかな関西弁。私も映るのかな、でもなんか恥ずかしくて使いたくないけど使いたい微妙な心境。そうですね、皆さんはどう思いますか、もし関西に長年、出張とか転勤とかで行く機会が多い方がいたら、映りました映りませんでしたなんか病気みたい、映りました映りませんでしたって思ったけどそういうねお言葉コメントください、お願いします。あーでも本当に神戸牛が美味しすぎて朝食べてきたかった。あと神戸プリン有名だよね、食べれなかった。でもデザートってか甘いもの全然食べれなくて、でなんか知り合いがモーニング連れてってくれるとか言ったんだけど、全然モーニングと関係ない喫茶店に行き、普通にハワイみたいな喫茶店に行ってカフェラテを飲んでモーニング食べれず残念ね。でも名古屋だっけモーニングっていうその有名なの、関西の方でもね多いんだね、いいよねああいうの。東北あんまそういうのないからさ、モーニング朝からやってる店ってまずないからそれ自体ないから、コンビニとかしかやってないから、そうだからなんかね朝からかそういう喫茶店でご飯とか食べるのいいなって思いました。なんかおしゃれですよね。そんな私の神戸一泊二日弾丸仕事旅行で旅行じゃないな仕事出張でした。そんな感じですね。皆さんは好きな地域はありますか私のラジオを聞いてて関西が少しでも好きになったんじゃないですかなんで私青森の話しないで関西の話ばっかしてんだろうな、マジ謎だけど、まあ好きなんでしょうね。ということで突撃アラサ20時後半もゆるゆる続きます。イエイ。